まっこと人物辞典
第460ページです。
今日は三田市広報交流政策官矢作紀夫さんです。矢作さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
三田市の広報交流政策官というのはどんなことします？
はい、一言で言うとサンダのファンをいっぱい作るお仕事かと思ってます
サンダをお好きな人を増やす、はい、じゃあ魅力を発信していくという。
そうですね、サンダすっごいいっぱい魅力あるんですけれども、うん、なかなかそれがサンダ市外の方ですとか、あと関西圏でもまだまだご存じない方がいっぱいいらっしゃるので、もっともっといろんな方に魅力を感じてもらって遊びに来てもらったり、あるいは住んでもらったりとか、うんうんうん、どんどんサンダが賑やかになるようなことをいろいろさせていただいてます。
矢作さんはサンダのご出身なんですか？
違うんです。
あ、違うんですか？
はい、ご縁がありまして、もともと兵庫県民なんですけれども、はい、
生まれどこですの？
生まれは兵庫県芦屋市です。
あ、もう芦屋で生まれ育ち。
そうなんです、はい、
何歳かまで？
え、何歳まで、うん、何歳まで、急に言われると、 今もいます。今も芦屋にいます。
あ、そうなんですよ。
大阪だったんちゃうんですか？
大阪は勤務先が、三田市に来る前の勤務先が大阪
な
の
か。あ、住まいのは今も芦屋ですか？
はい、ずっと
先生、カフが、ね、上がってないですね。上がってますか？
はい、
それで50年前の教え子なんですよ、私。
え、ちょっと
50年前って言われるとも
う45年前、
20年ぐらいにしていただけると
、まあ、なんせ数年前の教え子さん、
う
ん、あ、そうですか。
ご縁がつながって本当サンダに来て先生と再会して、
突然ね、2年ほど前。
そうです、
2年前
剣足、はい、あ、そうですか。
だ、高校の時は、はい、将来何になろう思ってました？
将来お嫁さんになる。
かわいい
思ってました。
はい、
ここで
夢破れて、
あ、はい、大学へ行って、
で卒業しまして、うん、総合商社に勤めました。
大学どこ行きました？
大学は地元で神戸大学です。
神戸学部は
文学部です。はい、
文学部行って総合商社入ったんですか？
はい、
またちょっと変わった。
まあ、当時ね、周りに外国語堪能な方がいっぱいいらしたもんですから、私もちょっとグローバルに憧れて、うんうん、はい、
で総合商社へ入って、
はい、
文学部では何勉強してたんです？
芸術学という。
あ、
はい、
で入った総合商社ではどんなことしてますか？
うん、はい、一番最初はね、電子機器っていう家電、当時ラジカセとかね、はい、そういうのをアメリカだとかいろんな輸出するセクション、英語を使いたいとか言って、うん、輸出部署に配属されたんですけれども、全然英語使わなくて、はい、もうお電話でいつもね、毎度とか大阪弁ばっかり飛び交う
英語ではなく、
はい、大阪弁のネイティブスピーカーにそこでなることができましたけど。
芦屋の人はあまり毎度言わへん。
そうなんですよ。だからもう大阪の会社に入った時はすごい本当カルチャーショックで、うん、みんなも商社、関西系の商社なので、もう本当大阪弁が標準語だったので、
コテコテやったんですね。
コテコテでしたね。でも慣れると、
まあ、でもその商社の仕事はもう本当に身についてうまくできました。
身についたかどうかと言われたらあれなんですけど、まあ、ちょっと2年ほど営業にいまして、うん、その後はまた移動して、いろんなこう管理部門のお仕事を、はい、
でもその
していた。
その会社に割とずっとおられたんです
か？もう戻せ、さっきバレてますから、定年まで勤め上げまして。
そうですか。
はい、そうなんです。
その商社の仕事でも、まあ、ダイナミックな仕事あると思いますけど、実際に矢作さんやられてですね、はい、仕事はやっぱり思い出に残ってるというか、自分の一生の中で大事な。
そうですね、
どんなも
ん。ずっと大阪、もともと本社だったんですけど、大阪支社に働いてたんですけれども、はい、そのいくつかお仕事ある中で、はい、地域のいろんなこうグループの会社のこう、うん、なんていうのかな、お世話をしたりとかいう仕事もあったんですけど、うん、その当時も広報の仕事をしてましたので、はい、実はその会社が福祉社会福祉法人を持ってまして、はい、でずっとそのいろんな方に、基金を、募金を提供するという、
社会貢献の、
はい、そうなんですよ。
集めたお金を、
はい、
支援に使う。
そうなんです、あの丸紅基金というね、うん、あの基金を作ってます。
商社の丸紅に、ね、
そうなんです。
あ、そうですか。
でそのお仕事を関西地区のをしてましたので、うん、もういろんな方に本当にあの社員の寄付で集めたお金を皆さんに使っていただくという、そういう現場も見せていただきましたし、それが一番、うん、あの、
まあ、本業でもやっぱやりがいがね、はい、
非常にもう印象に残っている、うん、あのお人の笑顔を直接見られるお仕事だったのですごい、う
ん、それは何かの団体に寄付するんですか？そうですね、具体的に何かものにしたり、
え、あのもう団体個人上限200万円でいろんな方々に使っていただくという、うん、まあ、あの1年1年1年の切り替えなんですけどもね、うん、応募していただいて、であの厚労省の方とか皆さんが選考していただいて贈呈するという、うん、
もう今あの企業はかなりそういう社会貢献をねやってられるから、イオンなんかでもものすごいね。
ただ1945年からでしたので、うん、結構長い間やっていたので、
まあ、それは優等生の方の答えですよ。
そうです、
ね、あのすごい
何を引き出そうとしてるんですか、先生。
やりがいがあった、
うん、やりがいがあった。
失敗して言うのも恥ずかしいの、仕事の失敗
言うのも恥ずかしい、
言うのも恥ずかしい仕事ですね。そしたらその一番入社するの頃は、うん、当時まだあの今みたいに E メールがなくて、
はい、
テレックスっていうね、うんうん、あの電報みたいなのがやってたんです
けど、
で略語で都市の名前をたくさん打つとお金がかかるので、
う
ん、略語にするんです
。 NY とか。
そうなんですよ、うん、でその当時家電を輸出してた時の相手先がブダペストとブカレスト、
ブダレス、
ブダ、ブダペストとブカレスト、
ハンガリーと
ルーマニアですかね。
ややこしいな。
それが BUD と、うん、BUC だったのかな、
うんうんうん、
間違えました。あ、違うとこ送っちゃいました。
ブダペスト送るやつ、
そうそうそうです、はい、
えらいごちゃ、
えらいことでした。
あと大変でしたか。
まあ社内なので、うん、お客様に直接送ったわけではないので、
なるほど、
まあ時効ですし、うん、ごめんなさいみたいな、
はい、あ、だから、まあ、ハンガリーの支社に送るはずがルーマニアの支社に送っちゃった。そうです、そうです、
ね、
まあ、どっちにしたってドナウ川の流域の、
ありがとうございます。
ドンブラコって何
ざっくり
ドンブラコ、ドンブラコで運んじゃう。
まあ、そんな失敗も数々。僕
は30年ほど全部合わせたら、
いやいや40年近く、
40年ぐらいやられて、
はい、
でまたそれあの最後まで真面目に、
はい、真面目に
定年退職を迎えて、
はい、
クビとは仕事、
あ、違います。
なんてこと、
不祥事はなく、
あ、嘘、
はい、失敗は数知れずですけど不祥事はなく、
先生教え子やからって言いたい放題ですって。もう
そいでなんでまた三田市役所に、
もうこれが、はい、またもう本当私あの先生とご縁のつながったのもそうなんですけどね、やっぱり本当にご縁ってあるなと、
はい、三田市のね、
うん、
まあ、町の振興を奮い立たせるためのその、うん、計画を立てる委員会があって、
はい、
でその委員会に行ったら矢作さんおったんですよ。なんであんたこんなとこにおる。
なんで行ってはったんですか。
えそうだ、今のあの広報交流政策官、
もうすでについてはったんですか、
うん、だからそこで出会ったんですよ。
でもそのこのね広報交流政策官という職に就くに、ポストに就くには何が、
それはね、あの、うん、三田出身の、方がおられまして、
はい、
経産省の方、うん、ご出身の方だったんですけど、その方とのご縁が前職時代にありまして、北畑孝夫さんっていう、
はいはい、僕いっぺん一緒にあのパネルディスカッションしたことがあるわ。
あ、そうですか、はい、すごい素敵な方。
あの人もあの、あのビール作った、あ、サンダの
川本
コミ、川本コミをあの検証したいうて一生懸命やってる。
そうです、はい、ね、あのサンダ学園のご出身
で、
はい、そうなんです。それでご縁があって、あのちょっと何かできることをやってみませんかっていうお話なんかをいただいて、
退職の頃に、
そうですね、
うん、で北バターさん、
はい、
とはもう昔からのお知り合いだったんですか。
まあ、あの前のお仕事時代の、はい、
絡みでお知り合いで、
そうですね、はい、
うんうん、
であの人すごい、あの優秀なお役人やね。
そうです。で今はあの新潟県の大学の学長さんか何かに、はい、新しい大学、
その人が目をつけたいうことはやっぱり矢作さんもすごい、
いや、そんなことはないんですけど、
やり手、やり手さんや
ったんですね。そんなことないんですけど、まあ本当ご縁、あのいくつかのご縁が重なって、でじゃあちょっとお役に立てるかどうかですけどやらせていただきますということで三田市に入りました。
こういう発信の中心人物を探してるよというようなことやったんですか。
いや、まあ、そう中心人物ではないんですけど、
でも、はい、あの商社に勤めてらして、
はい、
でそこからその その地域を三田市という地域をこう PR するがにっていう立場になって、はい、職種が全然違うような気がするんですけど、ね、戸惑いとかなかったですか？
うん、ありありですけれども、
うん、ただ途中で広報の仕事
を、あ、そかそか、もちろんそれもあるんですけれども、ね、やっぱり商社のお仕事って結構大きいお仕事なので、うん、まあ、いろんな組織の中でいろんな役割を果たしてるんですけれども、自分が兵庫県で生まれ育って、うん、じゃあなんかこう、まあ、これまた先生ご優等生と怒られると思いますけどご恩返しができるようなことをしたいし、で、はい、で何よりやっぱり大きな会社にいると直接皆さんの笑顔につながるようなこととかもね、だんだん自分がやってることで誰かが何か反応を喜んでくださるとかないので、そういうことでは今本当地域の方と一緒に今の観光なんかもさせていただいているので、本当に地域の皆さん、あと地域の三田若者がすごいいっぱいいるので、若者の皆さんと新しい街づくりをしたりするのは本当に楽しい、うん、はい、
じゃあ実際、はい、
その前に会社に勤められてた時に大阪で商工会議所の賞を持ったとかいろいろあるの、
はい、
それは何です
か？ありがとうございます。大阪商工会議所さんの前の会頭、うん、佐藤会頭が任期途中で亡くなられたので、その顕彰事業として頑張って活躍している企業の管理職の女性をちょっと褒めて応援して、もっとなんか活躍できるように励ましてあげようという賞が、うん、大阪咲夜姫表彰というのをいただきました。はい、でもそれもまたこれまたご縁で、今そのメンバーでなんか何かできないかな、みんなで遊ぶのも大好きなんですけれども、うん、今その中の有志のメンバーで万博咲夜姫会議っていうのを作って、うん、2025年の万博で、うん、何か私たちにできることをやろうと。
でなんかいっぱいいろいろやってるからね、こう人脈もその仕事の間にできてる、
うん、
知恵もついてる、うん、それを、まあ、今度はそのふるさとに還元したいというような、
ね、そうですね。
で、三田で今何年目です？
2年半が過ぎました。ちょっと最初に半年ほど少しお手伝いもしてましたので、
うん、でどうです三田市？
いやもうすごく本当に魅力いっぱいで、でとっても三田市って豊か、今まで農業もいっぱいあるし、うん、人口もすごく増えていたので、うん、皆さん豊かなのでこう穏やかな、全然こうガツガツしていないところなので、うん、逆にそこがもっと PR をすればいいんだけれどもっていうところにもなるので、うん、ぜひそういうところを周りの皆様にね、
うん、
市民の方ももっと三田市の魅力を知っていただきたいし、でもちろん市外の方、今ちょっとコロナでね、うん、インバウンドとか来れてないですけれども、うん、海外から来られた方もしっかり魅力を伝えたいし、
そうです、
ね、三田市には世界的に有名な新宮進さんっていう、うん、風の彫刻作家という造形作家がおられるんで、はいはい、今新宮さんとも一緒にいろんなことをやらせていただいて、もうすぐ来月には子どもたちと一緒に、鯉のぼりみたいな布に先生と一緒に絵を描いて、
うん、
世界中に元気を届けようっていうようなイベントも、地球の上を風が吹くみたいな先生の、
会場はどこでやります
か？会場は有馬富士公園という三田市の素晴らしい公園が、
はいはい、
有馬富士公園に新宮さんの
作品があります
よ、ね、あります、ね、風のミュージアムというのがあります、
う
ん、
それをやろうという、
上の大広場で、大芝生広場で子どもたちに参加してもらって、でこれも去年の絵なんですけど、みんなもう絵の具だらけになって、
楽しそう、
すっごい子どもさんが喜んでくれたんですよ。
その描いた鯉のぼりを最後こう上げる、
最後そうなんです、池の上にこう並べて、
うん、
風になびかせて、
あ、じゃあたくさん鯉の
ぼりが、そうなんです、はい、何人かだから 3.5 メートルぐらいの大きな鯉のぼりを20枚ぐらい当日は家族で来ていただいて、で去年もコロナ禍だったんですけどもね、感染には気をつけて、できちんとこうみんなで絵を描いて、もうルールは何にもないので、
好きに描いて、
もう好きに描いていい、もう
今年はいつ
5月14日に
5月14日、それは5月14日の日に、何曜日、日曜日ですか？
土曜日ですね。
有馬富士公園のとこ行ったら、
はい、
体験ができる。
いい、ちょっと、まあ、そこそやけに、ね、市のホームページで募集をさせていただいて、もう人気なので、もう
予約がいるんですね。
予約なんで、
全員三田市のホームページを見てください。
ぜひご覧いただいて、
三田市のホームページ、なんかこうキーワード的にはなんて検索
するの？元気のぼりプロジェクト、
元気のぼりプロジェクトで、
はい、公民未来塾特別編、
そのよう聞いた 情報はね、やっぱり先生にして言わなあかんのです。
先生に怒られました。元気のぼりと、あの元気のぼりと入れていただいたら、
三田市元気のぼりできっと出てきますね、
はい、大丈夫
です。でその他に今度は桜やろうかという、
はい、
桜、
うん、はい、三田桜物語というのを立ち上げまして、
いろいろあります、
はい、これも三田市って向こう側の川堤沿いの桜堤回廊というのがすごい有名なんです。もう4000本以上、25キロぐらいの桜並木があるのですが、うん、
はい、
ちょっと実はこれは、ソメイヨシノの桜なので、うん、ソメイヨシノ樹齢が60年で、今すでに30年経っているので、うん、ちょっと弱りかけている、
うん、持続可能のためにはやっぱりちょっともう一遍考え直さないかな。
クローン桜なので、
ね、
はい、
でそれ以外に里山にある自然種の山桜も、うん、これはうまく育てたら何百年って続くんですけど、うん、やっぱり里山に人が入らなくなっているので、うん、日当たりが悪くなってどんどん本数を減らしている。
ああ、もったいない。
でせっかくこの美しいふるさとの風景を持続可能で住み続けられる町のシンボルとして、
うん、
50年後100年後の子どもたちにもみんなで一緒に守って伝えていきましょうという大きな、
うん、
物語を市長と一緒が、はい、お考えになりまして、一緒にやってます。
桜を守っていこう
と、はい、
だから桜、あの三田のね、
はい、
江戸時代城下町ですやん、
うん、
三田城 の、 あの正面大手の坂道は桜のババア言うんですよ。
うん、
だから三田あのちょっとフォーカス当てるとすごい面白い桜に関することがいっぱいあるんで、
へ、
あのさっきのね農業豊かで、あの農協がすごい活発です
ね、
三田は、
はい、
であんな農協でその山桜 の、 あの苗をね売って、
うん、
あの広めていったらと言って私は言うとんですけどね、
あの山桜の種を、
はい、
で今年から始まって5カ年計画 で、
はい、
で桜の時期が終わって多分6月頃になるか、あの里山の山桜の下にブルーシートを引きまして、
うん、
で種を集めて、
うん、
でそこから育苗をして、
はい、
三田にはあの人と自然の博物館という素晴らしい研究機関もあるので、はいはい、そちらのご協力をいただいて、でその
苗を育
てて、苗を育てて、で例えば、ご家族の記念日にそれを何か植えていただくとか、
うん、
まあ、ちょっと3年ぐらい育苗には時間かかるんで、うん、まだすぐには植えていただけないんですけど、
うんうん、
そうやって埋め戻していって、三田を桜の木でいっぱいにしよう、そしたらふるさと春になったらいろんな思い出があるので、みんな、町を大切に思える、
そうです
ね、ふるさと三田。
その三田桜物語に関する情報は、
はい、これも、はい、ホームページで
何という
キーワード、これも三田桜物語と、
三田桜物語で検索していただくと、う
ん、
は
い、だいぶ時間がなくなったんですけども、
はい、
最後これだけ言いたいということをちょっと言うてもひと言で、
はい、もういっぱい言いたいことがあるんですが、三田桜物語は、田辺先生にも応援していただいているので、ぜひぜひあの三田だけじゃなくて、あの日本の風景、
うん、
桜の風景、うん、そういうものを大切に、とっても傷つきやすいものを将来の子どもたちにも大切に伝えていきたいというのを、私は三田の町で、
まあ、三田市はほんまにね、はい、これからちょっと発信して元気になっていただく、
はい、
あの矢作さんは、
はい、
趣味ではジャズのボーカリストしたりしてられるんで、まあ、そんなこともいろいろ聞きたいんですけど も、 も
う時間が来てしまいました。なんでそれ最後に言うんですか。
ありがとうございます。
もっと聞きたかったですよ。お時間です。はい、今日は三田市広報交流政策官の矢作紀夫さんでした。矢作さんどうもありがとうございました。
いろいろまた教えてください。
とんでもないです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西がAM558kHz、FM91.1MHz でお送りしています。